チョキリコキリボイに地球を使える科学のコネタ。
はい。
地球から5億光年先に壁を発見ということで。
うん、
まあこれね、ちょっと古い話、7月ぐらいの話なんですけども、この間、おびょうがとあるバーに行きましたらですね、
うん、
宇宙に壁が発見されたってどういうことなのわかんないっていう話が出て、
飲み行った先で、うん、そうそうそう友達と、
いやいや、バーのお姉さん、
お姉さんと、へえ、
で、ああそうか、分かりにくいのかなということで紹介しとこうと思うんですが、これ国際的な観測チームが、
うん、
その宇宙の大規模構造の一つとなる銀河の壁を見つけたってことで、
うん、
グレートウォールとか知らないですか？聞いたことないですか？
そのグレートウォールって言葉は聞いたことある気がする、
うん、結局ね、その銀河じゃない、宇宙の中には構造があって、まあ、ちっちゃな構造を見れば、
うん、
例えば地球と月の関係っていうのも宇宙の構造の一つだし、
うんうんうん、
太陽と地球っていうのも宇宙の構造の一つだし、
うん、
で天の川銀河と太陽系っていうのも宇宙の構造の一つってことで、宇宙っていうのはこういう階層構造を作ってるわけなんですよ。
なるほど。
でその中の一番大きな構造が壁、
うんうん、
でこの壁っていうのは何かっていうと、
うん、
銀河がある種の筋状に並んで配置しているんです、
うん、筋状に、
うん、宇宙空間っていうのは銀河がそのランダムにバラバラと存在しているわけではなくて、
うん、
銀河のたくさん集まっている場所と、それから銀河が全くないボイドっていうふうに言うんですけれども、そういう場所と分かれていて、
うん、
しばしば蜘蛛の巣に例えられて、蜘蛛の巣も糸がある部分と、それから何もないスカスカの部分があって、
うんうんうん、
で宇宙空間は蜘蛛の糸に例えると、
うん、
蜘蛛の糸というか、なんというか、蜘蛛の網に例えると、
うん、
その蜘蛛の糸の部分に銀河が集中してあるわけなんです、
うんうんうんうん、
でこれが今のところ宇宙の最大の、構造だというふうに考えられていて、この銀河がドバーッと密集して存在して、まさに壁のようになっているので、まあ、それを壁という、
うん、ああ密集してて壁みたいになってるってことなんだ、
うん、いうことなんですね、うん、シャボン玉を作るときにプーって外で吹かずに、シャボン玉液の中でブクブクブクブクって息を吹き込むと、
うん、
ボコボコボコって泡が出てくると思うんですけれども、
うんうんうん、
宇宙の構造というのはちょうどシャボン玉の中に息を吹き込んだような状態になっているというふうに考えられていて、
うん、
まあ、シャボン玉でいうところの膜が宇宙でいうところの壁に相当するんです。
なるほど。
で今回の発見がすごいのは、それがたった5億光年彼方に発見されたということなんです。
ほう。
で今までこの宇宙の壁っていうのは、さっきのグレートウォールの他に、うん、ヘラクレス・ザ・カンムリ・ザ・グレートウォールとかね、
うん、
ウシカイ・ザ・ボイドとか、いろいろ名前がついた壁が発見されているんですけど、
うん、
まさかたった5億光年のところにあるとは思っていなかったということで、
うん、
でなんで今まで見つかってなかったかっていうと、ちょうど天の川銀河の明るい方向に壁があったんですね、
うんうんうん、
なので見えていなかったということで、今回それがそのドップラー効果の観測で分かったということなんですけれど、
へえ、
まあ、天の川銀河も誰かが遥か彼方から見れば壁に属しているはずなので、
うん、
結局自分自身も冷静に考えれば壁の中にいるはずなんですよ。
なるほど。まあそうだよね。
だからある意味その近いところに壁が見えて当然なんですけれども、それがたまたまその天の川銀河自身の光によって妨害されて見ることができなかったというのが発見できて、
うん、
これほど近くに壁が発見されると、その壁の構造とかもいろいろ分かりますよね、
うんうん、
壁って今のところ銀河とか暗黒物質とか塵とか水素とかでできてるっていうふうに考えられてるんですけれども、そのあたりの観測も進むかもしれないし、
うん、
ああなるほど、やっぱり天の川銀河も特にその特別な存在ではなくて、
うん、
普通にその壁構造の中に組み込まれているんだな、私たちは壁の中にいるんだなっていう、まあ、納得感というか腑に落ちる感とかいうのはあるでしょうね、
うんうんうん、なるほどね。だからその壁っていうところの なんか平面的なイメージだけど、そういうわけじゃないってことね、きっと。
いや、平面ですよ。
平面なんだ。
っていうか、真っ平らではないけれども、うん、その泡、シャボンの泡の表面みたいな形になってるので。
なるほど。で、そこに星たちがいっぱいいるってことなの？
そうそう。むしろそこ以外には、
いないってことなの？
星っていうのはないんです。まあ、なんでかっていうのはよくわからないんですけど、
うん、そうだね、なんでそんなに村があるのかもよくわかんないよな、
ボイドのところに何があるのかもわからない、ただ単なる 空間だっていうふうに今思われていますけど、
ま
あ、どうしてそういうものがあるのかわかんないっていうことで、これでまた天の川銀河の近くの壁の構造っていうのがいろいろわかるようになってくると、
うん、
その天の川銀河の宇宙の中における位置づけみたいなことも分かってくるかもしれないですね。
そうだね。
私たちもまあ壁の構成員の一人だったということでしょうね、
うんうん、でもあれだね、突拍子もないあれだけどさ、なんかそろそろワープ工法でも開発して誰かがピッて探査機でも送れるといいのになって思うね。
まあ、
なかなかもやっぱ5億光年先のことを調べていくって大変だろうなって思うんだよな。
ワープね、できるんでしょうかね、あるいはもう実現している知的生命体いるんですかね、
ねえ、
分からないですけれど、
人間の頭で考えたものはできるっつうから、なんか原理でもそろそろ出てくんないかなって思うんだけどね。でもやっぱなかなかそういう中でさ、そのドップラー効果でなんか視覚的なもんだけじゃなくて調べていって見っけるって大変だろうなって思うよね。
まあ、もともとはその銀河の動きを計測しようと思ってドップラー効果測ってたんですけど、
うんうん、
ドップラー効果測るとその見えない重いものとか見えない物質を見ることができるんですよね。
そうだよね、うんうんうん、
で、まあ、それによって今回の壁が見つかったってことなんですけどね、うん、今壁は地球から見て宇宙の南の方にカーテン状に存在してるっていうことが分かっていて、
うん、
であれば北の方にもカーテン状にあるはずなんですけど、ないっていうことは意外とこの天の川銀河っていうのが壁の端っこにあるとかね、そういうことも分かったりするかもしれないですけどね。
ああ、なるほどね。
はい、
いやいや、面白いっすな。
ということでした。
はい。
で、お便り紹介。
おお。
愛知県から。
うん。
毎週車での移動中にラジオではなくボイニッチの科学書を聞くことで、移動が仕事中にもかかわらず楽しみな時間になりました。
あ、ありがたいね。
今回は一つ気になる点がありまして、うん、メールさせていただきました、
うん、
それは話題の中で時折日本はお金がない、研究費が少ないと話されております、
うん、
まあ、これもっぱら BJ が言うんですけど、
ね、そうだね、うん、
でも全くその通りだと同意いたしますが、
うん、
日本は財政的に厳しいので研究費を捻出するのが難しいという原因については明らかな誤りだと考えていますので連絡しました。
うん、
まあ、日本はお金がないわけじゃないんだよっていうことです、
うんうん、つまり、うん、研究費に行きづらいってことなの？
うん、そういうことやね。だから GoTo トラベルには行くけど、
うん、そういう、そうだよね、そこだよね。だからそんだけの金があったらワクチン開発とかそっちにやれよとか思っちゃうもんね。
うん、だからお金がないわけではない、そのないわけではないけど研究の方に行かない、なんでかって言われても病にはよくわかりません。
だからやっぱその予算決める人たちがやっぱりその科学の可能性みたいなものを見出せてないんだろうかね。何なんだろうね。
何なんでしょうかね。ね、まあ、
うん、
なんだかんだ言ってもその予算っていうものも、
うん、
その日本においては選挙において代表として国会に送り出した人たちが議論するわけで、
うん、
元を正せば私たちに原因があるんですけれどもね、そういう人。
そうだよね。まあそうだね。だから、難しい問題だね。でもこうやって言ってる間にどんどんどんどんいろんなものが立ち遅れちゃうなって思うんだよな、毎回。
あ、そういえば今日の夜の7時のニュースでしたか、論文の参照数のニュースがあって、
うん、
ついに中国がアメリカを抜いて世界1位になったそうですね。
やっぱそうか。まあ国家規模でやりやすい国の体制ではあるしねっていうのもあるけどね。
はい、
もどかしいね、そのあたりがね、うん、
次のお便り、
はい、
これはツイッターの方なんですけれども、
うん、
糖分と塩分を組み合わせる話について、
あ、はいはい、
先週しましたよね。スイカに塩をかけるかかけないかっていう、うん、あの
議論、甘く感じるってやつね、うん、
アイスクリームに醤油を 1,2 滴垂らすと美味しくなりますと。参考まで、
なんかあれだよね、あのコーヒー味じゃないけどなんかそんな感じになるっつうのは聞いたことあんな。
あー、これあれだな、今日アイスクリーム買ってみて自分で試してみればよかったな。
うん、
昔某有名メーカーの醤油工場見学で教えてもらいました、
うん、
ということで、これを聞いている皆さんは早速今日アイスクリームを買いに行って、アイスクリームに醤油を 1,2 滴垂らすって、アイスクリームの分量はどれぐらいなんですかね。スプーン、アイスクリームスプーンにすくってそれに 1,2 滴垂らすんだろうか。
いや、あのカップの感じにじゃないのかな、イメージ。
カップに 1,2 滴なのかな、
じゃないかね。まあでも、あの何、スプーンでやっちゃうと濃すぎるから、まずはそっからやってみたらって感じはするけどね。カップに 1,2 滴垂らして、
そうね、スプーンに 1,2 滴垂らすと、これ糖分は取るし塩分は取るし、うん、でも大変なことになっちゃいます、
ね、そう、 なんかちょっと辛すぎないそれって思っちゃうもんね、なんか。
でも、まあ、やってみてください。
でも最近さ、やっぱ塩キャラメルとかいろんなその塩系のものって結構あるからね、甘いものに組み合わせて。
あ、まあ、甘いものに組み合わせてっていうか、あれですよね、その熱中症対策
で
お茶を飲む人が多いから、
うん、
あ、塩分が抜けちゃうんですよね。
ああ、それでか、あの塩なんとかがいっぱいあるの。
うん、なんか、あの、おみは、あの、外歩きしますけど、あの、普段家でね、ジュース飲むことはね、うん、全然ないんですけど、
うんうん、
外歩いて水分補給は必ずジュース飲んでますね。
ああ、そうなの。
リンゴ 100% みたいなのを自販機で買って、
ああああああ、
お茶とか飲むと逆にその利尿作用で水分抜けてっちゃうので。
そうそうなのよ。俺はね、もうほぼウーロン茶しか飲まないのよ。だから利尿作用が半端ないから、あの、気をつけてる。それは
トイレしょっちゅう行くようになります。
行く行く行く行く、
うん、だからそれだけ水が抜けてるので、
うん、
糖分は気になる方も多いと思いますけれども、やっぱり外で水分補給はジュースがいいと思いますね。
うん、ああ、そうなんだ。
ビールもダメね。
ダメ。ああ、あれも利尿作用があるから、
ね。お茶もダメね。
そうか。
うん。まあ、スポーツドリンクもやっぱり糖分とか多いですけど、うん、まあ、うん、熱中症になって死ぬのと糖分取りすぎになるのとどっちがいいかっていうと
難
しいところですけど ね、
ね。まあでも本当に殺人的な暑さになってきてるからね。
暑いね。
暑いね。
汗ドロドロになりますよね。
そうなんで、たまんねえなってなっちゃうからね、気をつけてもらいたいですな。
はい、そんな暑い夏にお知らせですが、
はい、
連載科学史小説偉人たちとの夏連載中です。で、8月中ずっと火木土日連載します。詳しくはツイッターアットシーラジオビオで、チェックしてみてください。
小説なの。
はい、
面白そうだね。
面白いよ、評判です。アクセス数すごいですよ。
え、そうなの、うん、え、どんな感じなの。
科学史の小説です。これは湯沢茜さんという実験技術者テクニシャンの方が、
うん、
その科学者のもとで実験を手助けするというお話なんですけれどもね、
うん、
はい、今、第数話まで進んでますけど。
へえ、面白いんだ。
ぜひ読んでみてください、
うん、
はい、
はい、で、ボニッチのバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてない回で興味のある回はぜひそちらをご購入ください。それと引き続き、新型コロナウイルス最新情報というね、番組を、ボイニッチの科学書有料版をご購入の方は走行で聞けますけども、このね、新型コロナウイルスのみ聞きたいという方は月額300円で、ね、毎週聞けるという、
はい、
プランもありますので、はい、ぜひご購入くださいということですね。はい、はい、
今週の有料版第823回はクルードラゴンの成功についてお話ししました、
うん、
こちらはオーディオブック JP で有料会員登録をしていただきますと毎週コンテンツが届くことになっておりますので、ぜひ有料会員登録をお願いいたします。
はい、
ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。